6月13日月曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日もね、この後晴れて暑くなるぞという感じ、なんかねそんな感じの日差しがすでに出てきてるなというね、
はい。
この日本放送のねスタジオから外の景色見えますけれども、このビルに映るなんか影がくっきりしているな、
ね、そうですよね。日差し強いです ね、この時間から。
ちょっと、まあ、熱中症対策等々ね、きちっと行いながら今日も頑張っていきましょうね。この週末なんですけれども、金曜日ですね、あの放送が終わった後にちょっとひょんなことから用がありまして、横須賀に里帰りをしてまいりました。というのも、あのずいぶん前、半年以上前なんだけど、日本放送の代表のメールアドレス、あのお客様相談というかね、こちらへどうぞみたいなアドレスがあって、そこにですね高校時代の同級生からメールが来たんです。で、高校時代の同級生がですね、今横須賀で高校の教師をやってるんだと。で、進路担当なんだと。で、そこでだと、同期のよしみで、なんか話してくんないかっていうようなですね、メールが来て、で、まあ、それが、そのね、担当の部署からですね、飯田くんこんなの来てるよ、なんつって、回ってきて、で、そこから連絡を取り合ってですね、まあ、と言いながら、まあ、先方もそんなにね、予算が潤沢にあるわけでもないし、どうするっていうところで、ああ、じゃあもう、じゃあ、知り合いだし、俺も里帰りのなんか、きっかけにもなるから、じゃあ行く行く、なんつって。で、しばらくそのままほっぽっといたんですけども、そろそろどうだというスケジュールの調整の連絡が来てですね、それが先週の金曜日だったんですけど、
じゃあ高校生たちの前で飯田さんが話したということですか。
基本的にはね、こんな仕事があるよっていうのをお仕事紹介をしてくれっていうふうにこう言われたんで、ちょっといくつか写真とかパワーポイントを作りながらですね、朝何時に起きて何やってるよみたいな話を、ね、まあ、大体そういうのは日本放送の採用のページに書いてあったりするんで、これそれをコピペすりゃいいやとかね軽く甘く見ていったんですけど、でも高校、しかもここ1年生が中心、ここ 1,2 年生が中心で、大体に30人ぐらいが相手だったんですけど、高校生と話すなんていつぶりだろうっていうね、自分が高校生の時以来じゃないかぐらいの感じで、
それぐらいぶりですか。
ひょっとしたら中継にね来てくれた高校生とかと話すことあったかもしれないけど、それだってもビビたるもんの経験でですね。で、しかも今の高校 1,2 年生、何年生まれって聞いたら2005年ですとか2006年ですとか言うわけですよ。まあ、計算すれば当然だからそうなんですよ、はい、16、7年前っていうとね、なんだけど、あれ俺入社してんじゃんすでにって話してやっぱりこう年齢重ねてたんだなと、こういつまで経っても下っ端でいるとですね、こういつの間にか年齢を忘れるんですが、そうなんだよね、もう俺も若くねえなってまずそれに気づいたんですけど、でもやっぱ今の高校生たちはね、なんかみんな真面目だし、もう話を聞く姿勢がみんなこう目線をこっちに向けてくれるわけよ、キラキラしてんだよね。
どうですか、飯田先生への反応はどうだったんですか。
いやもうなんかとりあえずこんな仕事してますよみたいな話をして、でね、そしたら、昨今、こうね、フェイクニュースとかも増えてますけど、どうやって確認してるんですかとかね。いや、こうね、なんか、ちゃんとしてるのよ。あとは、なんか、もし自分の今までのこのね、40年の人生を漢字一文字で表すとしたら何にしますかみたいな話とかですね。いや、これなんか、ドキッとしちゃってさ。
いや、自分が高校生の頃、そういう質問ができたかって言われると。
いや、そうなのよ。本当にね。なんかやっぱこういろいろね、
はい、
こう見られてるというか、こういろんなこう模範になんなきゃいけないけど無理だなみたいなね。
しかも飯田さんいつもこうインタビューする側ですから、だからこそ逆に質問された時に
困っちゃうよね。
びっくりする時ってありますよね。
そう、あ、自分って喋る仕事っていうよりも聞く仕事をしてたんだなっていうのを改めてこう気づかされるというかね、で逆にアナウンサー必要なもんなんですかとか、あ、聞くことも大事なんだよみたいなことをこう言ったりなんかして、また逐一それをメモに取ってくれるんだけどさ、そうすると俺 そんな大したこと喋ってないからメモなんか取んなくていいよって思ったりしてさ、ね、もうタジタジになりながらやってましたけど、ね。まあまあでもね、これね、高校生に話すと、ね、後でこう来てくれて、いろいろこう個人的に話したりなんかもしたんだけど、いや、実はお父さんやお母さんがよく聞いててとかね、下手するとおじいちゃんやおばあちゃんがよく聞いててとかね。
ああ、嬉しい。
で、こう、本持ってきてくれてさ、これお父さんお母さん向けに、お願いしますとか言われて、じゃあお父さんの名前とお母さんの名前聞こうかみたいなね。
サインしたんですね、飯田さん。
求められりゃね、いくらでもやりますけど。
なんて本でしたっけ？
新潮新書から出てるですね、反権力は正義ですかっていう本なんですけれども、これが絶賛在庫いっぱいありますんで、デキレース
ですよ、もうこれ。
本当、高校生にとっては悪い見本にしかならねえよなっていうね、そうなんですが、よかったらぜひね、その高校生たちがですね、親、一族、老頭に紹介してくれれば、もう、万々歳でございまして、そんなプロモーション活動を行ってまいりました。今週はとっても大事な一週間ですから、一つ皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メロンも当たります。後ほどご紹介いたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見お寄せください。今週の工事アップは、日本復活のヒントがここに、工事ビジネスウォッチ。まあ、ビジネスの視点から今のニュースについて深掘りしてまいります。今朝はこの後6時15分過ぎから、ロシアによるウクライナ侵略で供給不安や価格の高騰が伝えられるレアメタル、パラジウムについて取り上げてまいります。そしてこの時間からジャーナリスト須田慎一郎さんも登場となります。で、ニュース7時またぎのコーナーは、岸田総理シンガポール訪問について、さらには通常国会は今週水曜15日会期末を迎えるというところ、さらに防衛費についても、そして夏の節電要請について、さらにはアメリカ主導の経済圏構想 IPEF について、非公式の閣僚級会合を開催というニュースも取り上げていきます。メールツイッターはこちらです。
メールアドレスはcozy@1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。cozy@1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週はご意見をいただいた方の中から、毎日抽選でお一人に JA 千葉みどり館内飯岡メロン部会から飯岡の高見メロン二玉入りをプレゼントします。旭市飯岡地区は千葉県北東部に位置しており、温暖で風味豊かなメロンが育ちます。飯岡の高見メロンは多重で肉厚、肉質のしっかりとした日持ちのいいメロンです。食べ頃になりましたら冷蔵庫で2時間ほど冷やしていただくと、より美味しくお召し上がりいただけます。この美味しい飯岡の高見メロンの営農センター飯岡直売所は、6月16日木曜日から7月15日金曜日までを予定しております。皆様のご来場を生産者一同お待ちしております。よりどりみどり千葉みどりでおなじみの JA 千葉みどりは、みどり館内の新鮮で美味しい成果物やメロン、若潮牛カレーはイオンモール銚子内、農産物直売所みどりの大地に豊富に揃っています。万全なコロナ対策で皆様のお越しをお待ちしております。収穫後美味しいメロンを厳選してお届けいたしますので、商品到着まで今しばらくお待ちください。なお発送予定は6月末までを予定しています。ご応募の際には必ずお電話番号とお部屋番号をお書き添えください。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。さあ、今週この時間からコメンテーターの方々ご登場です。月曜日はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
タイガースについてはね、後ほどじっくりと。
後ほどですか。
いや、本当はこれがね、もうメイン中のメイン、
メインなんだけど、今日はこれ一色でいいのかな。
いやいやいやいや、
あの頃から考えたらよく、
そうだよね。
ね、
でしかも A クラスも見えてきちゃったしね。
いや本当ですよね、もはやね、いや、あ、やっぱり話し始めると止まらないですね。
しかもデイリースポーツ持ってスタジオに入ってこられたんですね。
しか持ってないっていう、
しか持ってない、さて、今週は特別企画、はい、日本復活のヒントはここに、コージビジネスウォッチということで、今日ですね取り上げるのは、まあ、ロシアのウクライナ侵略で存在が注目されたパラジウムについてであります、うん、はい、あのプラチナ系の金属の仲間で、まあ、レアメタルの一種と呼ばれていて、これはあの銀歯でね使われているんだみたいなことが報じられてましたが、主には自動車を製造するときに必要な有害な排ガスを浄化無害化する触媒、自動車排ガス浄化触媒として使われております、
はい、
でこのパラジウムなんですが、世界に供給されているもののうち全体のおよそ4割がロシア産なんですね、だからロシアから出てこなくなったらこれ価格が上がっちゃうぞっていうのが結構連想ゲームとして働いたようなんです。でちなみにじゃあ残りの6割はどうなんだっていうふうに内訳を見ると、実は同じだけロシアと同じだけですね、4割出してるのが南アフリカと、だ南アフリカ南アとロシアで、8割を占めるというですね、非常にこう生産国が偏っている物質でもあるわけなんですね。で、高くなってきている、あるいは品薄になるんじゃないかということが言われておりまして、最近の相場は1グラムあたり1万円前後と、
うん、
これがあの金だとかプラチナだとかよりも高くなっちゃってるということなんですね。で、もともとは1グラム数千の安い金属だったんですけれども、あの2015年覚えてますかね、ドイツのフォルクスワーゲン の, あのディーゼル車の排ガス試験の不正、大規模な不正があって、うん、で、こうディーゼルがエコだって言われたのがひっくり返っちゃって、
はい、
あのガソリン車の需要が増えた、そこから値上がりが始まったと言われております、うん、で今回の、まあ、ウクライナ情勢で供給不安が拍車かかったということなんですが、まあ、これいつまで続くのか、日本のレアメタル研究の第一人者であります、うん、東京大学生産技術研究所所長の岡部徹さんにお話を伺ってまいりました。まずは日本の自動車業界についてパラジウムの供給不安どうなっていくのか、岡部さんの見解です。
あの実際ですね、供給元がその南アフリカの一部の地域とロシアしかないもんですから、
はい、
おそらく日本の自動車会社は南アフリカとのその白金を採掘して精錬する会社とですね長期契約を結んでおります。なぜかったら供給が止まったらもう立ち行かなくなりますからね、はい、だからあの値段は上がっていても、
はい、
値段は上がっては困りはするでしょうけど、調達という意味では長期契約で賄えているというのが私の見立てです。
さすがにその辺は企業もリスクをヘッジしているということですね。
はい、実際私南アフリカの精錬所とか鉱山とかいろんなとこ行きましたが、日本の自動車産業、まあ、日本だけじゃないんですけどね、自動車産業は最大の顧客であり、
は
い、
い
わゆる長期契約を結んでやってると、全ての会社が言ってますから間違いはないと思います。
まあ、この辺その出す側のね、現場の会社からもそういう話を聞いているという岡部先生でありました、うん、まあ、当面供給不安はあるかもしれないけれども、まあ、まずはヘッジしていると、リスクヘッジをしているという点、それから、しばらくすると国際的な新しい流通網が形成されるんで、まあ、供給に与える影響は限定的なんじゃないかという見解もありました、
うん、
で、まあ、様々な国を、ね、経由してくるんで、まあ、その分値段は上乗せされてしまう可能性というのがあるそうです、はい、で、このね、南アが非常に今回注目が集まっているということなんですけれども、実はあの南アフリカだけでも需要の100年分を賄えるだけの埋蔵量があるということで、はい、その間に、まあ、例えば新しい排ガスをね、きれいにする技術が出てきたりであるとか、あるいはガソリン車自体がもうちょっとシェアが、ね、小さくなるなんてことが起こってくればもっともっと使えるということにもなると、うん、で、まあ、あのこの辺ね、需要と供給のバランスというものもありますけど、まあ、こういう激変の時っていうのはいろいろハレーションは須田さん起こるもんですね。
そうですね。ですから今回のね、ロシアの、ね、2月24日ですかけ、うん、ウクライナ侵略が始まった際にですね、
はい、
パラジウムっていうのはですね、これ、商品先物市場、主に、シカゴの、先物市場で売買されてるんですが、急激に上がったんですよ。つまりこれね、今後の需給、実際の、実需というのを反映した価格ではなくて、はい、思惑外といったんですかね、先 物市場でずっと上がってきた経緯がありますから、まあ、投機筋の、ね、夜価格高騰なんだというふうに考えてもらっていいと思いますね。本当の値段かどうかっていうのはちょっと分かんないところがありますね。
さあ、そんなパラジウムですけれども、今回ですね、岡部先生から興味深いお話を聞きました。日本はパラジウムを含めたレアメタルのリサイクル大国なんだということ、岡部先生のお話です。
すでに今ある車のこうエンジンとかにも当然使われているわけですよね、このパラジウムというものが、
はいはい、
そうすると例えばそこからこう取り出して再利用みたいなことっていうのはできないもんなんですか？
はい、それはもう確実に行われております。なぜかといったら、その自動車には、はい、まあ、2グラムから数グラムの白金属を、白金パラジウム、ロジウム、組み合わせはいろいろ変わるんですけど、はい、使ってますので、それをリサイクルして回収するだけで、その何万円かの価値が生み出されますので、実に言うと日本は、はい、その白金をスクラップから精錬してリサイクルする技術は世界に長けておりましてね、世界中から自動車の排ガス浄化触媒のスクラップをですね、集めて日本に持ってきて、
はい、
パラジウムとか白金とかロジウムにまた戻してます。
ほう、世界中から集めてるんですか？
はい、もう取り合いをやってるというのが正しいですね。
日本は非鉄産業が強いと。そういえば、それこそ別紙銅山とかね、江戸時代からある、ね、銅山で、これが住友のこの礎を築いたとか、ね、やっぱりこの鉄以外の金属の扱いっていうのは本当歴史も深いしっていうところがあるようで、ね、でその辺からこう白金あるいはパラジウムの抽出だとかっていう技術も非常に優れているんだと、ね、で世界中からこうやってスクラップを持ってきて、でそこから、様々にリサイクルしていくっていう、まあ元々ね、オイルショックの時とかから、こういうこうコストをカットしてっていうのはずっとやってきたことですもんね。
で、まあ資源がない国ですしね。でなおかつですね、やはりそういったことを受け負うですね、
はい、
中小企業にものすごい高い技術があるんですよ。だからそれがそのように広がってるというのが、つまり、日本というのは大企業だけじゃなくて、そういう中小零細企業によって支えられている、そういった強みが出てるんじゃないかなと思いますけどね。
だからこそそういうところをね、まあ、資金面も含めてここから先を支えていかなきゃいけないということだと思いますが、そしてパラジウム供給班からリサイクルまで様々お話を伺ってまいりました。これからのパラジウムレアメタルの展望についても岡部さんに伺っております。
自動車に白金パラジウムロジウムを使わない技術は絶対必要ですね。使う場合でもちょっとでも使う量を減らすというのは、ただこれはもう長年何十年と研究者が取り組んでることですけど、はい、未だに成功していない、
はい、
成功する前に下手したらガソリン自動車はなくなるかもしれませんね、
なるほど、どちらが先かというような話になってくると、
はい、ただじゃあ白金属いらなくなるのかといったらそうでもなく、例えば燃料電池、はい、その触媒ユニット、ユニットには、白金とかパラジウムの触媒がやっぱり必要なんですよね。
なるほど。そうすると、はい、まあ、今後の新しい産業とかも含めて、やっぱりこれ、この金属たちは非常に有用なことは変わりはないんですね。
そうです。変化はしていきますけど、やっぱり、貴金属とかレアメタルっていうのは、豊かな生活を支えるには必ず必要になってきますので。
いやでも本当お話伺えば伺うほど、なんか日本の可能性みたいなものも見えてきますね、これは。
もうそれは非鉄産業レアメタルに関してはですね、日本は今非常にいいポジションを取ってますので、地味ではあるんですけどね、
地味だけれどもいいポジションを取っていると、
そういった、ね、素材っていう点に関して言うと、はい、やっぱりこのレアメタルに限らずね、パラジウムに限らずですね、日本というのは非常にいいポジションそれこそ取っていて、高い技術を持ってるんですよ。例えば今半導体の素材っていうのはシリコン一色ですよね、
はい、
でそのシリコンに代わる新たな素材、これやらないとですね、さらなる成長っていうのはさらなる、ね、小さくしていくっていうのはですね、進んでいかない、その素材の技術っても日本持ってるんですよ。
だからそれをね、ある意味商品化するまではものすごく時間かかるかもしれないけど、地道にお金をつぎ込んでちゃんと研究してもらうっていうのをやっていかなきゃいけないんでしょうね。
まあ、岡部先生の言うようにね、地味だけども、ここがねやっぱり日本の生きる道かなって私は思うんですけどね。
ちなみに明日はですね、自販機、ここのとこ増えている冷凍自販機についてリポートをしてまいります。ということで、工事ビジネスウォッチ、今日はパラジウムを取り上げました。ここが気になるプラス、今朝はですね、朝刊各紙休刊日となっておりますんで、はい、一般紙は入ってきておりません。で、スポーツ新聞はね、各紙入っておりますが、まあバラバラという感じで、デイリースポーツはテル6打点自己最多4位浮上と、3位の広島とは2ゲーム差と、
はい、もうこれは2部買ってね、一部は読むように、はい、一部は保存用にという、
保存用にというね、はい、そういうことですよ、はい、日刊スポーツはあの、うん、プロレスラー の, あの武藤選手、武藤敬司選手が引退という大きく ね、見出しを出して、
レジェンドですからね、まあ59歳っていう年齢もね、そこまで来たかっていう感じですけどね、
59の体には見えないですよね、はい、というところであります。それから先ほどの特集工事ビジネスウォッチ、うん、レアメタルについてねお送りしましたけれども、ガツガツ赤ヘルちゃん、ツイートで、感想いただきました。昔家で眠っている使ってない携帯を家電量販店に持っていくと金券だったかに変えてもらえるレアメタルリサイクルキャンペーンがあって、たくさん持っていった記憶がありますと、
今はあのポイント還元になってますけどね。
ああなるほど、はい、今もあるんです
か。ありますあります。
へえ、あそこからね、あの取り出した金属で金銀銅のメダルを作ったっていうのが去年のね、
そうですね、
東京オリンピックでありましたもんね、はい、そして、まあ、あの今週そのビジネスウォッチとしてお送りしますけれども、気になるニュースといいますか、今週の予定をちょっと確認しておきますと、経済関係、いろいろ予定がございます。まずはヨーロッパの中央銀行はね、9月の利上げっていうのを先日の理事会で検討し発表しましたけれども、アメリカの FOMC 連邦公開市場委員会政策決定会合が14日から15日ということで、うん、今週の半ばの大きなイベントになりそうです。それから16日17日は日本銀行、日銀も金融政策決定会合を開くと、週末に向けてということになりますが、うん、これアメリカこの間インフレ率が 8.6% というふうに、ね、出てましたけれども、
まあ尋常じゃない物価上昇率ですからね。
まあ、その辺受けて、まあ、これ、ね、0.5% 普通だったら 0.25% の利上げだったのを、うん、まあ、2倍にしてジャンプアップさせるっていうのが、はい、さらに 0.75% 一気にやんじゃないかみたいな話も出てきてますね。
ただね、FRB の場合はですね、市場との対話っていうのを非常に重視しますから、はい、これまで非常に良好にそこは進んできたんですよ。だから、大きなショックがないようにですね、
はい、
進んできたわけなんですけれども、うん、そういった意味で言うと、ちょっとサプライズっていうねところを取ってくるかどうかというのは、
はい、
どうなのかな、微妙なところじゃないかなと思いますけどね。
そうすると、まあ、大方予想通り 0.5 の利上げを続けるぞという感じでアナウンスが出る、
はい、まあ、そのあたりについてもマーケットも、為替のマーケットもですね、織り込み済みということではないかなと思いますけどね。
まあ、その辺を睨みながら今週こうどう動いていくか、まあ、日本の日銀に関しては早々政策変更というのはこれ選挙の前でもあるし、なかなかなさそうですかね。
で加えてやっぱりマイルドな、ね、はい、2% の物価上昇率という点ではですね、まだそこまで到達してませんからね。いわゆる、生鮮食料品エネルギー価格を除いたコアコア CPI と言われているものについては、
はい、
まだ 1% 以下というのが実情ですから、まだ政策変更するようなタイミングではないと思いますね、
はい。ここが気になるプラスをお送りしました。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
まず為替をお伝えしておきましょう。円相場は1ドル134円40銭付近での取引となっております。あっという間に135円を睨むような、ね、展開になってきました ね、
まあ、加えて135円をめぐる攻防だというふうに考えてもらっていいと思いますよね。やっぱり先ほどの世界ではね、
はい、
これを突破させるためにですね、どんどん売りが膨らんでるというのが、実態ですから、その綱引き、
はい、
ですから口先介入はやったけれども、さあここで実態にね、実際に、弾を撃つのかどうかっていうところが一つ注目ポイントかなと思いますけどね。
経済についての、ね、お話、この後もまたお話ししていただきます。ではまずは七時またぎ取り上げるニュース、こちらです。岸田総理大臣、シンガポールで平和のための岸田ビジョンを発表。岸田総理大臣は10日夜にシンガポールで開催されたアジア安全保障会議で基調講演を行い、防衛力強化など5つの柱からなる平和のための岸田ビジョンを打ち出しました。また自由で開かれたインド太平洋を実現するための新たな計画を来年の春までに示すとも表明しております。アジア、ヨーロッパ、それからアメリカ、まあ、各地の防衛担当閣僚が安全保障の課題を話し合うというアジア安全保障会議、シャングリラダイアログ、今回は岸田総理大臣も参加しました。
はい、ね、でやはりですね、はい、この参加にも前提としてね、先に閣議決定された、骨太の方針2022ですか、
はい、
いやあの中にね、これはね、政府内で大きな綱引きがあったんだけれども、結果的に台湾という文言が盛り込まれましたよね。
はい、
で、まあ、これは実を言うと外務省は大反対だったんですよ。島を意味する島嶼という言葉でお茶を濁そうとしたんだけれども、それじゃもうダメだということで、自民党内の議論で、まあ、言ってみれば台湾という文言が盛り込まれた。私はね、来年度予算編成をしていくにあたってこの文言が盛り込まれたということは大きなメッセージをね、出したことになるんじゃないかなと。それを受けてのこのシャングリラ会合ですからね。要するに日本の立ち位置、日本のですね、これからの、向き合い方っていうのがですね、明確になってきた、はい、鮮明になってきたんじゃないかなと思いますね。
まあ、このね、予算編成の指針というものでも、重要な政策についてね、その財政規律だとかっていうのを妨げるものではないというような文言が入った、はい、それに重ねて台湾というものもキーワードとして入ってくるとなると、じゃあどこに使うんだっていうのがちょっとおぼろげながら見えてきますもんね。
そうですね。ですから、GDP 対比 2% の防衛予算も、去ることながらですね、まあ、その実現は、5年以内、まあ、5年もっと早くやるべきなんだけども、そういったですね、スパンでやっていく、短いスパンでやっていくと。で加えてここにも出てきたようにですね、海上インフラの、はい、整備ということで、巡視船の供与なんかね、で、まあ、この巡視船、ね、コーストガードの分野というのは、
はい、
まあ、日本はですねこれ、防衛予算に入ってませんけども、国によってはその扱い方違いますからね、
はい、
でそういった点で言うといきなりその軍事支援というのはね、ハードルは相当高いですけれども、このいったですね海上警備のところで、日本としてやるべきことをこれからやっていきますよということをですね、示してやってるのは良かったんじゃないかなと思いますね。
もともとねこの、まあ、ある意味の海洋法の執行機関、まあ、はい、日本の場合は海上保安庁、アメリカの場合はコーストガードでありますが、まあ、この辺アジア各国への支援って結構いろいろ海上保安庁もともとやってるんですよね。
そうなんですね。ですから例えばね、ベトナムに対する巡視船の、はい、大型巡視船の供与であるとか、積極的にやってきた。でそれやっぱり求めている国が多いんですよ、そういった支援をね。ですからそういったニーズがあるんだから、
はい、
それにきちんと応えていくというのもね、アジアのリーダーとしての日本の役割ではないかなと私は思いますね。
いや実はあれ新業アナウンサーと2人で取材に行ったこともあったりとかしてね。
あ、そうでしたね。オンラインで研修みたいなことをね、されていましたよね。
このコロナ禍だとなかなか人が行ってっていうのができないからオンラインでやるんだ
と。そうなんです
ね。逮捕術だとかその辺っていうのをね、しっかりやってたよね。
そうでしたね。レクチャーされてましたよね。で実際に現地にいる人にも体を動かしてもらってこうなんですよっていうのを伝えていらっしゃいましたね。
やっぱりもともと軍がやってたところが多かったりとかすると、ね、
そうですね、
先ほど須田さんから指摘ありましたけど、いろんなこう組織執事があるという中で、やっぱり軍出身のこう海上保安機関とかだと 武器を取り出すタイミングがものすごく早いそうです。
そうです。
もうとりあえずこの火器で、抑え込んじゃえばいいだろみたいなふうになるんだけど、やっぱそうすると警察権の乱用みたいなところで国際的には圧力になっちゃうみたいなところですね。はいはいはい、
まあ特にですね、東南アジアエリアって、はい、相当無法地帯といったんですかね、海賊的な行為といったんですか、
はい、
まあグループが多いんですよ。だからそういった意味で言うと、むしろですね、その武器の取り出しが遅いとですね、はい、自らの命を失うことになりますからね。だから早くなってくるんだろうと思いますし、で加えてですね、今回の、まあ、岸田総理の、まあ方向性というのはですね、
はい、
まあ、経済安全保障、この分野、はい、特にサプライチェーンね、という問題についてもですね、まあ、積極的に日本はリーダーシップを取ってやっていきますよという方向性が示された。ですから実際 の、 その、まあ、軍事的なことに加えて、その経済的安全保障ということでもね、日本は大きな役割を果たしていこうという方向性を示したということ、まあ、これが例のまた今日もね後で話をしますけれども、はい、IPEF の問題にもリンクしてくる話ですからね。
インド太平洋経済枠組み、
はい、
確かにサプライチェーンの話をすると、まずは、まあ、日本企業なども中国が念頭に、中国から出ていくプラスワンという話になってきます、プラスワンプラス。そうするとこの東南アジア ASEAN 各国っていうのが、まあ、第一第二候補に必ず上がってきますもんね。
そうなんですね。ですからサプライチェーンの再構築っていう点でもですね、やはりその、安全性を確保してクリーンなネットワーククリーンな、商品を作っていくためにもですね、さあどっちの陣営つくんですかと、まあ、これはあからさまには言わないにしてもですね、
はい、
まあ、東南アジア各国に対してですね、まあ、問うと問いかけをするというところになっていくんだろうと思いますね。
そこら辺中国とのこう間合いが各国によっていろいろあるというところで、あからさまにはなかなか言えないというのはその辺の事情もありますか。
そうですね。ただそれは近い将来というかね、IPEF に入ること自体がもうその気色鮮明にするという意味合いを持ちますから、もうあれは明らかに対中包囲網以外の何もでもないですからね、その、まあ、経済安全保障の分野で言えばね。だからそういった点で言うとですね、さあどっち の、 その陣営に組みにするのか入ってくるのかというのは遠からず決めなきゃならないことだと思いますね。
さ あ、 アジア安全保障会議シンガポールダイアログについてでありますが、まあ、これ岸田総理が、ね、出席して岸田ビジョンというものを出したという話をいたしました。そこから経済安全保障等々の話がありました。で他方リアルな安全保障の方に関しては岸防衛大臣も出席をして、そして国防大臣会合等々も行っているということです。まあ、この辺リアルの部分というのはもうガチンコっていうことになってきますか。
そうですね。ですからね、ロシア軍と中国軍のですね、爆撃機の共同飛行に関してね、クレームつけて、はい、さあ中国サイドはね、どのぐらいどういった反応あるいは反論をしてくるのかなと思うと、意外にですねおとなしかったなっていうの、それは意外だったなと思いますけどね。
あ、なるほど、今回おとなしかったですか。
ま
あ、この魏鳳和という国務委員兼、国防大臣が、来たというところで、まあ、台湾についてなどなど、まあ、一方的な、ね、現状変更はやめろと日本側は当然言い、で中国側はというと、まあ、台湾に手を出してきたらみたいな話は、いろいろしてるようですけれども、
ねえ、だからそういった意味で言うと、ね、どうなんでしょうね、ロシアによる、ね、ウクライナ侵攻が、はい、始まって以降ですね、その台湾をめぐるですね、そのレッドラインといったんですか、どういう状況になったならば、やっぱり中国がね、台湾を侵攻し始めるのが軍事的にですよ、というですね、レッドライン、かつてはやっぱり独立、台湾が独立をする動きを、示したというレッドラインが明らかにあったんだけども、さあ、どうも そこだけじゃない、もっとね、ハードルは下がってるんじゃないのか、という、ね、観測が出てきた。要するにある意味で習近平国家主席の、3期目を迎えた中での、ね、野望みたいな、ね、ところもある、まあ、そう遺産作りみたいなところもあるかもしれないし、ね、でそうするとやっぱりその新たな、ね、そのレッドラインという模索というのがやっぱりこれから始まっていくんだろうなと思いますね。
おこれね、会議に先立ってアメリカとの間で米中の国防大臣会談もありました。はい、まあ、そこで中国側が特に気にしていたのは台湾に対する武器供与ですよね。でこれその後またさらなる武器供与が発表されたりなんかしてますよね。
はいはい、
アメリカとしては、まあ、ここはやっとかなきゃなんないっていう、これはウクライナを見ながらってことになりますか。
そうですね。で加えてですね、やっぱり武器供与をすると同時に、じゃあ台湾有事、台湾海峡有事といったんですかね、に対して米軍が、どういうね、まあ あの関与の仕方をしてくるのか、コミットメントをしてくるのかという点ではですね、まあ意図的なというか出来レースのバイデン大統領の出現なんかもあって、
はい、
でかなり強い牽制を行った。でただですね、言わないことが今現状アメリカの既存方針なんだよって言いつつですね、きちんと明言し始めちゃってるんですね。で加えて今度ね、意外と日本であまり大きく報道されてないんだけども、自衛隊の、制服組といったんですか、はい、の台湾派遣であるとか、でこれについてもですね、台湾サイド、失礼、中国サイドはものすごく反応してる、強く反応してるんですよ。その米日間でですね、どういう、今後ですね、動きを示してくるのかっていうところで、中国サイドもですね、非常に神経質になってると思いますね。
あれ産経がスクープで報じてましたけれども、今は制服組の、小北ら、昔でいうところの少将クラスが退官した後に、この台湾の、日本の代表施設に行くと、台湾協会に出向の形で行くということをやってましたけども、防衛省の背広組からそれを出すように変えることを検討というのが出ましたよね。これ、背広組でっていうのは、一つ微妙に半歩踏み出すみたいな感じもあるかもしれませんけれども、やっぱメッセージとしては大きい。
そうですね。ですから、その辺の、ね、関係性の強化というところ、連携と言ってもいいのかな、そういうところに対してですね、やっぱり相当な強い警戒感が出てるんだろうなと思いますね。
これでも何かあった時にはそこを現場レベルで現役レベルで連携しておかないといけないことは多いですもんね。特に安全保障は、
ですから実際上ね、こうなったらこうやりますっていうね、あるシミュレーション的な、動きを、あるいはそういうところをきちんと構築していかないと、なかなかじゃあ一旦台湾有事になったからといって何をどうやるんだという話になってもこれ意味ないですからね。
いきなりそこで初対面の、ね、制服同士がっていうとなかなかリレーションも取りづらいところありますもんね。
ただちょっとね、きちんと念頭に入れといておかなきゃいけないのは、その一方で米中はきちんと制服組の間で軍トップの間でホットラインがあるってことですよ。何か問題が起こった時に、すぐ連絡を取り合う、だから、言っても不測の事態が起こらないようなね、そういう関係構築が出ている中での、緊張関係の、上昇というところですから、そういうある種のですよ、改革を作るのセーフティーネットがある、
はい、
じゃあ日本もね、やっぱりそういった関係っていうのをちゃんと作っていく必要があるんではないかなと思いますけどね。
ホットラインずっと日本側求めてますけれども、棚上げになり続けてますもん ね、 この話ってね。
だからそれが なぜ棚上げになってるのか、 ある意味でね、それは、ね、米中でやってるからいいんだというような、日本軽視なのか、じゃあなぜ日本は軽視されなきゃならないのかっていうところもですね、やっぱりそれは立ち返って考えてみるべきだろうと思いますけどね。
Aニュース七島滝でした。おはようニュースネットワーク。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。通常国会15日会期末、政府提出法案すべて成立へ。通常国会は今週水曜日15日に会期末を迎えます。政府が今国会に提出した61の法案はすべて成立する見通しで、国会閉会後は夏の参院選へと向かいます。その参院選、正式決定はまだ先ですが、喧嘩言われているのは今月22日に公示され、来月10日に投開票の見通しと。
はい、もともとですね、7月に参議院選挙があるということが、大前提でしたからね、
はい、
ですから提出する法案も絞りに絞り込んでですね、61という、もっと法案提出して仕事しろよって言いたくなるぐらいの数の少ないものだった、安全運転に徹したということで、これは全て成立するのは当然だったわけですね。ただそれに対してですね、野党が存在感をきちんと示したのがどうなのかというところが問題になってくるんですけれども、私は思いますに、最後の最後で出した、岸田内閣と細田衆院議長の不信任案というのがですね、今の野党の置かれている状況中でもですね、岸田内閣不信任案で、野党の中からね、脱落組が出てきたっていうのが、ちょっと今国会をですね、一番大きく象徴したことになるんじゃないかなと思いますね。
脱落組、維新とそれから国民民主党は、不信任案に反対に回り、そして令和新選組が棄権でしたかね。
という形になっていますね。ま
あ、特にですね、国民民主党の場合はね、はい、この通常国会の一番のメインである、予算案に賛成している以上ですね、不信任案に賛成に回るってのはこれ矛盾しちゃいますからね、理屈が通りませんから、まあそこはそうなんでしょうし、で、ただですね、だから両方、まあ言ってみれば野党のね、提出というのが、やっぱりどうなんでしょう、ね、参院選を強く意識した対決姿勢、特に立憲民主党にとってですね、はい、対決姿勢をあらわにするためだけのものだったのかなと思いますけども、ただですね、それ以外に実を言うと大きな効果あったんですよ、これ。
大きな効果があった、
はい、どうしてかというと、このね、採決の日というのが、憲法審査会の当日だったんですね。
あ、毎週木曜日に定例でやってた、6月9日木曜日ですね、
最後の憲法審査会で、今憲法審査会ではですね、国民投票法のですね、めぐってのその議論をやってる真っ最中でしてね、はい、やっぱりこれ一定程度の方向性を出して、今国会で決着させておかないと、憲法改正のスケジュールに大きな大きな影響を与えるんですよ。だからその最後の、まあ、あの会議はですね、まあ、審査会がですね、はい、なくなったっていうことは、これ会見スケジュールに向けてですね、大きなダメージを与えるという点ではですね、まあ、立憲民主党、まあ、なんですね、結果論かもしれないけども、一矢報いたのかなと思いますけどね。
う
ん、
なるほど。まあ、もともと憲法審査会は毎週木曜日に行われるというのが、これ定例になっていた、ね。で、この不信任案が提出されると最優先でそれをこう、ね、採決するということになるから、他のものが全部止まる。ね、で、6月15日水曜日が会期末だから、今回9日が最後と、ね。なるほど。そう考えるとよくできてるんですね。
そういう意味で言うと、木曜日っていうのもまた微妙な日でしてね。はい、何かというと週刊文春の発売日なんですよ、首都圏なんかにおいてはね、
はい、
で 要は、細田衆院議長の不信任案ですよ、はい、なぜ木曜日じゃないとダメだったのかというと、木曜日に週刊文春が発売されるから、はい、最新の情報がそこに出てるから、それを踏まえた上での行動だった。
ほう、
つまりね、私思うんだけど、どうなのかな、やっぱり週刊誌報道、週刊文春の書いてることは嘘だとは言いませんよ、まあ、本当かどうかわからない、真偽は不明。では今回ですね、この不信任案出すにあたってですね、それにプラスアルファして、きちんと国会がね、あるいは野党が国政調査権なんなりを使って、
はい、
調べ直してね、新たな事実が出てきた、あるいは事実に足るという確信を得た、ということを受けてこの不信任案を出すんだったら、私はまだ説得納得いくところだと思いますけどね、
うん、
全くそれがないまま出すということが果たしてね、三権の長ですから、
はい、
ね、立法府の長ですからね、それは総理大臣、ね、最高裁判所長官と、まあ、並び立つ存在ですよ。それに対してね、うん、要するにただ単純に、週刊誌報道だけを根拠に不信任案を出すということが、うん、果たしてこれ良かったのか悪かったのか、正義にかなうことなのかというと、とてもそうは思えないですね。あまりにも軽くなっちゃったなと。
あ、
もっとよく考えて行動しろと言いたくなりますよね。
確かにね、まあ、国会に本当国政調査権というものもあるし、うん、まあ、なんだったら国会閉じた後であっても閉会中の審査であったりとかというのは、まあ、手続きを取ればできる話でもあるし、そう考えると確かにね、今回報道が出てからここまでの、特にその議長不信任に関してっていうのは、展開早かったですよね。
だからそういった意味で言うとですね、うん、これ軽い気持ちで出したんでしょう、立憲民主党としては、ね、選挙控えてるから、
はい、
内閣不信任案だけじゃなくて、ね、衆院議長もというね、そんな考えで出したのかもしれないけれども、うん、このことによってね、その立法府の権威が大いに傷つけられた。だから、この不信任を出すということは憲法で認められた、
はい、
それこそ権利だから、これを否定するものではないんですよ、私としても。権利というかですね、うん、ね、国会の重要な役割ですから、で、それを行使したというね、点では、これに対してあれこれ言うつもりはないけれども、ただその、背景というのかな、
はい、
根拠としてですね、一体どういうものがあったのかって考えると、いやいや、週刊誌報道だけですっていうね、ところ、これはね、やっぱり国会の劣化としか言いはないですよね。
まあ、本来であれば、その細田さんのいろんな発言の中で、まあ、例えばその定数の10増10減に対しての発言であったりとか、あるいは国会議員は月100万しかもらってないんだみたいな発言とか、まあ、これって掘り下げればいろいろやれる話があったにもかかわらず、そうではなく、この週刊誌報道であったりとか、あるいは女性記者との関係性であったりとか、
はいはい、
いうところに、 こうね、出してしまったのが良いことかっていうところですね。
そのだからそれがなかったとは言わないけれども、そういったもんだよね。ただ、それをだけでの、ね、理由で、出すというのは、まあ、それを中心とした理由で出すというのはどうなのかなと思いますけどね。
そして続いて取り上げるニュースこちらです。高市政調会長、防衛費必要なものを積み上げれば10兆円規模になる。自民党の高市早苗政調会長は昨日出演したテレビ番組で防衛費について必要なものを積み上げていけば10兆円規模になるとの認識を示しました。またこれから宇宙、電磁波、サイバーといった分野で相当な研究開発を行わなければいけない、この部分が絶対的に足りていないと強調しました。まあ防衛費のね、対 GDP 比 2% というこう目安について、まあこれを金額にすれば10兆円規模とこういうことになるわけですが、高橋さんより具体的に話してきました。
はい。で加えてですね、確かにね、こう近年防衛費というのは、増額になってきてるんですよ。
はい。
ただしですよ、ただしですよ、補正で対応してるんですよ。
補正予算で。
補正予算で。
で、
というんじゃなくて、やっぱり投資予算でね、きちんと積み上げていく、実績を作っていくっていうことが、私はですね、必要だろうと思うんですね。それは、防衛省としてのあるいは自衛隊としてのですね、体制作りをするためにもですね。やっぱり計画的にその予算がですね積み上がっていくという実績を作っていくと、これ必要。それともう一つはですね、この防衛予算の増額って何も一朝有事に使うためのね、その武器弾薬人員を揃えるためだけではなくて、要するに、海外に向けての、外国に向けてのですね重要なメッセージになるわけですから、
はい、
要するに足りないからじゃあ補正で、ね、くっつけましたではね、このメッセージとして性としては極めて薄いものになるんじゃないかなと思いますね。
まあそうするとこの骨太の方針を経て、次23年度の本予算の編成がされるわけですよね、まあ、ここも一つの、まあ、勝負になっていくということですか。
そうですね、ですからそういった意味で言うと当初予算で、どれだけ積み上げることができるのか、実績を作ることができるのか、当然ですね、ね、国債の発行との兼ね合いがありますから、高市さんも短期的には、ね、国債で対応すると言われているわけですけどね、
はい、
まあ、そういった意味で言うと財務省としてはいやいや、その国債発行の、ね、制約があるから、これはここは補正でいきましょうみたいなね、というような、まあ、還元を浪してくる可能性もあるんですよ。だからそこら辺のね、その綱引きっていうのが今後の予算編成の中で行われるんじゃないかなと私は思いますけどね。
なるほど。まあ他方ね、22年今年度の、まあ、本予算はもうすでに上がっちゃっているわけで、今年度分に関してはこれは補正で対応するのか、あるいは半年も後ろにずらしちゃうのかということになりますね。
そうですね、だから、その辺を含めてですね、やっぱりどういうスケジュール感でね、増額していくのかっていうところを示してもらいたいなと。そして高市さんに言われている短期的に、このことは重要なんですよ、
はい、
どういうことかというと、ここ最近行われている議論の中でね、じゃあいいよと、必要なところに予算をつけていくのはいいけれども、要するにじゃあその財源どうすん、財源論というのがおそらくね、今日あたりからいろんなところから出てくるはずなんですよ。
お、ね、今日あたりから、
で財務省はもう密かにね、増税というスケジュール感を考えてますよ、
はい、
はっきり申し上げてその根拠もあるしね、でその一方でやっぱりね、経済を大きくしていきましょうと、成長させて税収増を図るんだというね、やっぱり議論もしっかりしていくべきだと思いますけどね。
これ円安に触れただけでね、税収が増えてなんていう話にもね、なってきてますもんね、
はいはい、
ここで番組からのお知らせです。今週のコージーはこの特別企画です。
日本復活のヒントがここに、コージービジネスウォッチ。ウクライナ情勢、コロナ禍、物流の混乱、もうビジネスの常識が激変しております。そんな中、身近なところで意外な影響が予想される業界や、ピンチをチャンスに変えるべく奮闘している方々を取材、復活のヒントにまさにロックオンであります。
そしてマーベリックなコメンテーターの方々は6時台前半からの登場です。今日はジャーナリストで台東区のトップガンこと須田慎一郎さんと一緒にお送りしております。
台東区のトップガン、
引退マギアですからね、その気持ちがよーくわかります。 ありますからね。
何を言ってるんですか、
はい、まだまだこっからですよ。
頑張りましょう、
はい。
明日は数量政策学者の高橋陽一さん、あさって水曜日は青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健司さん、16日木曜日明治大学教授で経済学者の飯田康之さん、17日金曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん、うん、そして経済のスペシャリストとして第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんが登場します。
そして朝6時43分からの黒木ひとみさんの朝ナビ、ゲストはお笑い芸人今田耕司さん、毎日登場です。
さらにプレゼントは、うん、今回は旬を迎えた美味しい高級メロンです。
イエース、
イエース。
今週1週間の日本放送飯田耕司の OK 耕司アップ、朝6時から8時の生放送、本当に本当にトップまであと一歩まで来ております。
はい、
お聞きの皆さんのお力添えよろしく
お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。夏の節電要請。政府は7日今年の夏の電力需給の逼迫に備えるため、7年ぶりに全国規模の節電要請を実施することを発表しました。また火力発電所の突発的な停止を防ぐために点検を強化するなど対応を急ぎます。家庭や企業に対し数値目標付きまでは求めないものの、全国10ある電力管内すべてに対して節電要請を行うということのようであります。
はい、もう言うまでもなく電力不足という状況なんだけども、はい、それを解決するための、ね、電力不足を、ね、うんうん、まあ解消するための方法がこの節電しかないってどういうことよっていうね。他に手立てがないんですか。
欲しがりませんみたいなね、なんだそりゃみたいな感じですよね。
一体いつの時代に我々は生きてるんだっていう感じがしてきますよね、うん、やっぱりこれはですね、やっぱり電力政策を含めてね、各電力会社、まあ独占、ね、で契約してるわけですから、はい、その辺で、ね、やっぱり大きな責任を負ってるんじゃないのかなと思いますけれども、じゃあなぜ電力不足になっているのかというと、私に言わせるとね、やっぱりちょっとかなり踏み込んだ言い方になるのかもしれないけども、はい、あまりにも無計画で無軌道なんですね、再生可能エネルギーを、推進してしまったためではないかなと思いますけどね。
そうすると、まあ、3月11日東日本大震災があって、うん、その後、まあ、再生可能エネルギーがこうやるんだというふうな、あの一連の電力機構改革っていうものがちょっとこれはいくらなんだってってところまで来ているという。
そうですね、だから無軌道無計画ですよ、うん、ね、やっぱり再生可能エネルギーと申し上げましたけども、その中心になっているのは太陽光発電、
はい、
じゃあ太陽光発電ってね、じゃあそれに大きく依存していいんですかと、ね、だって、日中以外発電できません、天気の悪い日は発電量が落ちます、うん、それに対してどうやってこれを補っていくのか、ね、少なくともそれがベースロード電源 にはなり得ないというところを考えていけばですね、ちょっと危ういよねっていうことを、やっぱり政策当局であるとか電力会社、まあ電力会社が別に進めてるわけじゃないけども、はい、少なくともですね、経産省を含めてね、そういったところは考えておくべきだったんではないかなと。で、それをじゃあ補うために、で、その、まあ、付けをですね、全部、既存の大手電力会社が負わなきゃならない。
はい、
じゃあそれをどうやって補ってきたのかというと、火力発電ですよね。うん、で、ところが火力発電、将来的に考えれば、ね、その CO2、地球気候変動対策、対応っていうところで考えていくと、もう役割を終えると、ね、いうところですから、到底新設も望めない。ということで、新設したってペイしませんからね、これはね。それに対して、やっぱり会社としてですね、そこに、お金をかける必要はできない。
はい、
となるとですね、老朽化したものを休止しているものを、それを再稼働していくからしかないというね、そんなもんいつまでだったって持たないじゃないか、
はい、
っていうところに私はなっていくんじゃないかなと思いますけどね。
結果として、地震で火力発電所がいくつか止まったっていう、この3月の時には、本当に大変なことになって、ひょっとすると、ブラックアウトか、みたいなところまで行きましたもんね。
そうですね。で、加えてこれから来ての、ウクライナショックでね、その火力燃料のですね、火力発電所の、エネルギー源もですね、高騰していく、結果的に電力料金の値上げ等々につながってってね、全部我々に付けが来てるじゃないかと、
消費者に、
消費者に、うん、はい、
これね、かつてであればその総括原価方式っていうものがあって って、うん、でその代わり電源はちゃんと確保してねっていうのが、まあ、義務としても紐付けられていた、はい、まあ、それがバラバラになってしまっていてっていう、うん、で確かにあの民間企業のインセンティブからしたらこの先炭素税もなんとかいろんなこと言われてるし、火力をじゃあ新しくっていうのは、まあ、なかなか株主も納得しないよねってことになっちゃいますもんね。
そうなんですね、うん、あのですからその総合的な、ね、政策といったらいいんですか、はい、というのがですね、戦略といったらいいのかな、というのが全く、描くことなくですね、無秩序に、太陽光発電を進めていった、まあ、そのツケが出てきてるんだということをですね、やっぱりしっかりですね、理解する必要があるし、その辺の原因究明についてはね、政府はきちんとやっていくべきだと思いますけどね、うん、節電だけをなんで全部消費者にね、ツケを持ってくるんだと言いたいですね、
うん。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ主導の経済圏構想 IPEF 非公式の閣僚級会合を開催。アメリカ通商代表部 USTR は11日、アメリカ主導の経済圏構想インド太平洋経済枠組み IPEF の非公式閣僚級会合を開催したと発表しました。会合には日本を含め参加表明した全14カ国が出席、貿易分野の交渉目標について意見交換し、早期実現に向けて議論を加速させることで一致しました。OECD の閣僚理事会に合わせてフランスのパリで非公式の閣僚級会合が行われたということだそうです。
はい、まあ、とりあえず集まるんだからということなんでしょうけれども、やっぱりねこの IPEF の持つ意味合いといったらですかね、うん、なかなかね、日本では正しく報道されていないんだけれども、はい、やはり、それを見ていくとですね、やっぱりデジタル、ハイテク、通信、こういったところがですね一番の肝になってくるのかなということが、徐々に徐々に明らかになってきた。ですからねこの、言ってみる IPEF がですね対中包囲網であることは、間違いないというかですね、それは中国側の反応を見ていれば鮮明なんですよ、
はい、
相当な警戒感、相当な牽制をしている。でなおかつですねこれは、政府あるいは共産党の要人ではないけれども、中国サイドのですね実力があるというか発信力のあるエコノミストがですねこうなったら TSMC を実力で奪い取るまでだみたいな発言が出てきたり、
はい、そうですね、ね、台湾のね、
で、まあ、TSMC って今飯田さん言われたようにですね台湾の、 その、まあ、半導体メーカー世界のトップレベルというところなんだけども、まあ、それ言っちゃったら、ね、中国サイドが何に困ってるのかバレちゃいますよみたいな話なんだけれども、
はい、
要はそういうことなんですよ。要するに、中国を排除して言ってみればですねそのサプライチェーンを構築、その中の中心になっているのは半導体であり、その半導体、最先端の半導体を使わなきゃならないのは通信だとかデジタルの分野ですよと、これについてはですね、中国勢を排除していこうというのがこの TSMC の本来の狙いなんですね、IPEF のですね、本来の狙いなんだということをですね、やっぱり理解すべきだと思いますけどね。
まあ、当然ね、この枠組みの中にその TSMC がある台湾というものが、まあ、視野には入ってくるけれども、この発足の時には台湾を入れるというのはその方針を取らなかった、
はい、
サリバン大統領補佐官は明確にこれを否定した、
はい、
で別の枠組みを作るんだと、米大韓でということですけれども、
うん、
まあ、この辺は一体運用になってくるんですかね。
そうですね、ですからね、まあ、これあまりにも刺激させるっていうのも得策ではないということで、まあ、アメリカお得意の曖昧戦略という形を、うん、私は取ってるんだろうなと、思いますけどね。で加えてですねそう考えていくと、これなんかもアメリカサイドに取材して国務省なんかのある高官に言わせればね、
はい、
こういうことなんですよ。これから、6G の時代へシフトしていく中で、グローバルで最先端の技術を持つアメリカ陣営を選ぶのか、それとも、ローカルで、ローテクな中国陣営を選ぶのか、別に我々私たちは強制しないと、選ぶのは各国だというね、そういう言いっぷりなんですよ。でそう考えるともう選択肢は決まってるんではないかなと。で確かにね、半導体という点では、中国だってね、その製造するね、半導体を作るという能力はあと5年も6年もすればですね今の、まあ、アメリカの水準に追いついてくるのかもしれない、 TSMC の水準に追いついてくるでしょう。まあ、その間にもっと先行っちゃいますけどね。ただ問題なのは何かというと、その半導体っていうのは今ファンドリーという製造だけじゃなくて設計 が大事なんですよ、うん、でこの設計技術が圧倒的に中国では欠けるんですよ。だ作る能力はあるけども設計する能力がない。この穴埋めというのは、ね、短期間では、身につかないで、身についたとしてもですね OS 含めてね、
はい、
やっぱり西側 の, そのパテントといったらいいんですかね、を使っていかざるを得ない。それは認められないでしょうから、うんうんうん、新しいものを作らなきゃならないという点で考えるとね、もう見通しが全く効かないんじゃないかなと思いますけどね。
台湾で相当 TSMC は投資をしているということをやってますよね、まあ、もちろんアメリカ国内にもやってますけれども、これ台湾としてもここをこう虎の子というかにしてアメリカを引き込むっていうのはこう戦略としてあるようですね。
そうですね、ですからそこだからどっちかの陣営しか選べないんですよ、うん、だから半導体に関してはですね今これからアメリカが要求してくるのはそれは安全なものであるっていうね認証認めるの証明ね、を半導体チップ一つ一つに求めてくる、
うん、
でそこでもし仮にね、情報漏洩であるとかハッキングが起こったとするとそれは製造した会社の責任になるわけですよ、はい、損害賠償責任になってくるわけですよ。それは怖い話ですから、ですから、まあ中国本土で作ったりとか中国メーカーに依頼するなんてことはありえない話なんですよね。
まあ、このハイテクの分野ではもうすでにそうやって二極分化が進んでもいるし、まあ、じゃあ日本はどっちにって言ったら当然ながらアメリカ側につく以外に方法ないですもんね。
でそれを使わなければ完成品の、ね、生産もできない。でこれから本格的な IoT インターネットオブシングスの時代を迎えていく中で要するに、家電製品だってなんだって全部インターネットに もちろん自動車もそうですけどね、
はい、
接続するわけですよね。それが全て先ほど申し上げた認証を求めないとするならばもう、怖くて、中国本土で作ったチップであるとかあるいは中国メーカーが作ったものなんていうのは使えなくなってきますよね。だから、TSMC だってアメリカで作ったりあるいは、日本の熊本で作ったりしないと要するにそれは扱ってもらえないという状況になるわけなんですね。
IPEC の話から、まあ、半導体についてというところをお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。
どこらショッピング、
飯田浩司です。
新業一華です。
さあ皆さん今日は皆さんにとってとっておきの番組のお知らせです。メモのご用意を。忙しい平日の朝最新のニュースをチェックして詳しい解説も聞けたらな。そんな番組ないかな。そう思ったことありますよね。
実はあるんです。安心ブランド日本放送有楽町のラジオ局なんですけど、ここが作っているラジオ番組飯田浩司の OK 浩司アップです。
でもお高いんでしょう。
なんと今なら無料無料でお聞きいただけます。面倒な登録などは一切ありません。
これだけ値段が上がっていくこのご時世に無料無料は嬉しいですよね。
さらにさらにお得なタイムサービスもあるんです。
さらに？
そうなんです。特に6月13日の週にお聞きのあなた、そうそこのあなた、千葉の高級メロンが当たるダブルチャンスもあります。
無料な上にメロン。
はい。
いやーそれは聞き逃せませんね。
そしてさらに東京を中心とした首都圏一都三県エリアでお聞きのあなた、そこのあなたには特に耳寄りの情報というかお願いです。
何ですかそれは。
東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏一都三県にお住まいの方で何らかのラジオに関するリサーチが届いているという方、
うん、
細かいことは割愛させていただきますが、
はい、
飯田浩司の OK 浩司アップは日本放送で平日朝6時から8時に放送です。
そうなんです。いつもはポッドキャストで聞いても YouTube で聞いていても素直に番組を聞いたと お伝えください。 AM1242 や FM93 で平日朝6時から8時に2時間がっつり聞いているのと同じことですから、そうお伝えいただければと思います。
ここで大事なことなので、もう一度、飯田浩司の OK コージーアップは日本放送で平日朝6時から8時に放送です。
メロンも当たります。
当たります。
さあ、どっこらショッピング、改めてメモのご用意を。宛先はこちらです。
日本放送平日朝6時 OK コージーアップ、
よろしくお願いします。